聖書をお読みいたします。この礼拝に神様がお与えくださった御言葉は出エジプト記20章13節です。旧約聖書の126ページです。お読みいたします。出エジプト記20章13節、殺してはならない。以上です。アーメン。お座りください。保護される命と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま旧約聖書の出エジプト記20章の13節をお聞きいたしました。もう一度ご一緒に繰り返してお聞きいたします。殺してはならない。殺してはならない。殺すな。あなたは殺してはならない、そう言われています。ということは、あなたは生きるようにしなさい、そう言われているんでしょうか。それはその通りです。しかし、そんなこと当たり前のことではないでしょうか。当たり前のことだと思いますが、しかしその当たり前であるはずのことが、今日私たちの実際の世界においてはもはや当たり前だと言えなくなっているのかもしれません。これは本当に気になることなんです。テレビをつけますと、毎日毎日新しい人殺しのニュースが放送されます。またウクライナでの侵略戦争ももう1年半近く続いています。そこでは大勢の人たちが命を落としています。両方の国で毎日必ず1000人以上の人が被害を受けていると、そういうふうに報道されています。で、命が現実に奪われたり失われたりする、そういうことが起きているだけではありません。私たちの日々の生活を過ごしていく中で、外側からはごく当たり前に生活が営まれているように、そのように思われるところでも、生活の内部では疲労が重くのしかかっていて、多くの人たちが憂鬱さや息苦しさを感じるということが起こります。私たちの間では命の営みに対する輝くような喜びというのが次第次第に薄らいできていて、生きることが時に苦しかったり重荷と感じられるような場面も少なくないんです。しかし、たとえ私たちが今抱えているそれぞれの人生、それぞれの現状がどのようでありましても、今日私たちはここで聖書から呼びかけられています。神様ご自身は私たちそれぞれの命の営み、私たちが生きるということをこよなく愛し望んでおられるんです。私たちは毎週教会に集って聖書を開いて、そこに語られている御言葉に触れます。聖書の言葉を開いて、そしてその言葉を聞いて生き生きとした感動に浸ることができるというのは、まさにこの聖書が全体としてどこを開くとしても、究極的には神様が私たちの命を肯定して生きるようにと呼びかけてくださる、その証しの言葉が聖書の中に満ちているからではないでしょうか。聖書については昔から言われてきたように、神様から私たちに向けての愛の手紙なんです。 私たち作られたものに対して神様が、あなたは生きてよいのだ、そのように語りかけてくださる愛の手紙なんです。この地上の現実がどうであっても、神様は私たちの命を肯定なさいます。そしてそれはたまたま一時気が向いたからそうなさっているというのではありません。ある時は神様の気が向いて私たちの命を肯定なさるけれども、また別の時には気が進まなくなって私たちを突き放されたり、あるいは私たちの命と人生について冷淡な態度をおとりになるというのではありません。神様はいつでも私たちの命を思いやり、おもんぱかってくださり、それを何とか支えようとしてくださいます。そしてそんなふうになるのには実は理由があります。それは私たちが生きている命というのがもともとは神様のものだからなんです。神様は他ならない私たち自身の命の作り主であり、私たちに命を与え生きるようにしてくださった方、私たちの命の源である方です。そうであればこそ、その作り主である方が作られた者たちの命を拒否するはずはないのです。誠の父が我が子を嫌なものとして遠ざけるようなことというのは道理にかないません。神様は慈しみに満ちた真実な父なる方として、私たち人間を常に愛してくださいます。神様がどんなに深く配慮を持って私たちを愛してくださるかということは、創世記の第1章に記されている天地創造の記事の中で、人間が6日目に作られているということからも伺い知れます。神様はこの世界をお作りになったときに、第一の日には光をお作りになって、そして光と闇が交互に交代するようになって、日にちが生まれ、そこに時間が生まれました。2日目には神様が大空を上と下に分けてくださって空間を作り出してくださいました。そしてその時間と空間の中に私たちが生きるべき大地を備えてくださり、そして海の中には魚たちが、さらには鳥たちが、陸上には葉を茂らせ果樹をつけ食料となる多くの植物、そして地の獣たち、這う者たちの一切がそこに満ちるようになります。そのようにこの世界をすべて作って準備した上で、神様は最後にご自身にかたどった人間たちを作って、この世界を生きるものにとしてくださったんだ。そのように創世記の天地創造の記事は語るんです。創造の6日目に人間が作られた時には、もうすでにこの世界は一通りすべてが揃えられていて、人間一人一人がそこを生きていくことができるような準備がすべて整っていたんです。そんなふうに神様は私たちが生きていける場所を備えてくださった上で、そこに私たちに命を与え、この世界の中に置いてくださいました。この世界の中で世界とともに生きていくように、私たちを一人一人生まれさせてくださり、そして今も私たちを支え持ち運んで生きるのだとおっしゃってくださるんです。そんなふうに神様がこの世界を作り、そして私たちに命を与えてくださっているのであれば、どうしてその神様が人間の命を軽んじるでしょうか。神様は私たちに生きることを望んでおられるんです。でしかもそれはじっぱひとからげにみんな生きてほしいというのではなくて、一人一人が本当にその人らしく与えられているそれぞれの人生を生きることを望んでくださいます。今20年生きている人、40年生きている人、60年生きている人、 80年生きている人、それは神様がそのように望んでくださって、私たちはそれによって生かされ今を生きているんです。私たち一人一人それぞれの人生の内側には、まるで木の年輪のように、その人が生きてきた人生の印が刻み込まれていきます。人生っていうのは決して一本上司ではありません。木の年輪が暖かな穏やかな気候の時と、厳しい冬を繰り返すことによって年輪を刻みながら育っていくように、私たち人間の一人一人にもまたその人らしい人生の記憶というのが刻み込まれて、私たちは今日ここに生きています。人生の中には楽しいことや喜ばしいことばかりではなくて、辛く厳しいとそのように感じられる出来事の記憶も刻まれているに違いありません。私たちもまたそれぞれに自分が過ごしてきた人生の大変に辛く厳しかった記憶というのを思い起こすことができるだろうと思います。しかし嬉しい喜ばしい記憶だけではなくて、そのすべての記憶が私たち一人一人を確かに自分として支えてくれるかけがえのない記憶なんです。木の年輪で言えば、木が高く立っていくためには柔らかい育ちやすかった場所だけではなくて、むしろ冬の間の大変厳しく固く締まった部分があってこそ木が上に伸びていくことができます。私たちの人生の中でも楽しいこと嬉しいことばかりがあったらいいと思う方いらっしゃるかもしれませんが、それだけでは私たちの人生というのは深まりもしないし、強さも生まれないんです。私たちはみんな一人一人がそれぞれに違うその人自身の人生を贈り物として与えられていて、しかも私たちは今日生きることができるように神様から強さと力を与えられてここに立つようにされています。そして私たちはそのような自分自身の人生をお互いに持ち寄ってみんなで共に生きるようにされているんです。自分自身一人きりの人生の中では辛く忌まわしく思える出来事であっても、その経験がかえって隣人に対しては温かく接することができたり、あるいは助けを与えるよすがとされる場合があります。私たちの命というのは、また私たちの人生というのは決して自分一人のためだけのものではありません。隣人たちとともにみんながお互いに助け合い支え合い杖となり合うようにして生きていく、そういう命を私たちは一人一人が与えられているのだということを知らなくてはならないだろうと思います。そもそも命が何なのかということは、神様が作り主としていてくださるのだということを抜きにしたならば理解できないだろうと思います。普通に私たち人間同士の間だけで一体命は何なのかと問うてみても、それでは十分な答えは出てこないだろうと思います。せいぜいのところ私たちは自分の命が長かったとか短かったとか、あるいはどんなふうに生きたかということについてあれやこれやと言える程度のことです。あるいはもはや私たちはあの時は生きていたけれどあの人はもう生きていないということを言える程度です。命が何かということは、私たちの経験の範囲内でこれをこうだと決めたり判断したりできないことがあるんです。例えばです、私自身の話で少し恐縮ですが、私は若い時にお医者様の見立てによれば入院するか、あるいは十分な休養を取り看護が取れなければ命の保護ができ保障ができないと言われるくらい険しい瞬間を過ごした時があります。でその時にはです、自分が一番死に近いところまで行ったんだと思っていました。まさに死の淵まで行って中を覗き込んでいるような気分でいました。 ところが実は大変これは印象的な思い出なんですが、私がそうやってお医者様にかかって診断を受け、そしてブドウ糖の点滴を受けていた、その同じ日にです。私が通っていた大学で事故が起こって、29名の人たちが亡くなるという事件が起こっていました。私はそのことを通して、命というのは本当に自分の持ち物の一部ではないというふうに思わされています。私はその時までは、命というのは自分の持ち物の一部で、自分が存在に扱って手放そうとすればいつでも手放せると思ってたんです。ところが実際には命の長さを支配しているのは人間ではなくて人間を超える方だったということをつくづくと思い知らされました。私とすれば死の淵まで行ってその深い底はよく見えないなと思って覗き込んでいるようなつもりだったんですが、その自分の頭越しにです。急に多くの学友たちがお先にと言って死の中に飛び込んでいったような、そんな気分を味わいました。そしてそういう経験を通じて私は命というのは自分の持ち物ではない、どんなに大変に思えるそのような時を過ごすとしても神様がよくやったもういいとおっしゃってくださる時まではこの地上に置かれて生きていくのが人間の命なのだということをしみじみと思わされています。命というのは私たちが自分で自由にできるものではないんです。自分がどんなふうに感じるとか、あるいはどれくらい長く生きたからもう終わりだとか、そんなことは言えません。見えざる見てによって私たちに与えられている不思議な贈り物であり、そしてまた私たち一日が、この命の作り主である方によって支えられていく、それが命です。そしてそういうふうにして私たちに与えられている命というのは取り去られるときにも私たちの思い通りに取り去られるんじゃないのです。私たちに命を与えてくださった方が私たちのもとから命をもういいと言って取り去っていかれます。このようなことというのは旧約聖書の予部記の1章21節に語られている通りだと思います。旧約聖書の776ページですが、予部記の1章21節にこんな予部の言葉があります。776ページ、776ページ上の段の左の端の方ですが、予部記の1章21節をお読みします。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。ヨブは言うんです。自分は本当に裸で母親から生まれてきた、そして世を去るときにも裸で帰るんだ。命というのは主が与え主が奪うものだ、主の皆を褒めたたえられよ。ヨブは自分のつらい経験を通してこんなことを教えられたのですが、しかし私たちは日頃実際に与えられている命を生きていながら、それでいて自分の命が贈り物であるということにはほとんど気づきません。命というのは生まれた時から自分と共にあるので、まるで自分の一部であるか自分の持ち物であるかのように錯覚しています。そしてそうであるために、例えば私たちの身近で若くして自分から命を絶ったように思えるような事例に遭うと、まるでそれが本人の責任や決断において生じたことであるかのように感じられて、つい責めたい気持ちになってしまうこともあり得るのです。予備役に出てくるこの予部も、期待をかけていた息子たちを失う、また娘たちを失う辛い経験をしました。その時にはどうして事故に遭うような場所で 不用意に宴会を開いていたのかと、ふと責めたくなるような思いに駆られたかもしれません。しかし命は作り主からの不思議な贈り物であって、これは主が与えてくださり、また主が見てのもとに取り返されるものなのだということを、人間的には大変つらい思いですけれども、ヨブはしみじみと知るようにされたんです。後にヨブ自身が難しい病気にかかることになります。そしてすっかりそのために衰えた姿になってしまう。で、その様子を見たヨブの妻が、もうそれ以上ヨブの姿を見ているのが辛くなって、神様を呪って死ぬ方がマシでしょう、そんなふうに口を滑らしたときには、ヨブはそれに同意しませんでした。大変な中でも自分はなお生きるのだ、そういう思いを与えられます。で、それは子供たちの死という辛い出来事を通してヨブに与えられた粘り強さです。もしもヨブが子供たちの経験がなくて自分一人だけが大変辛い思いをしている、そう思ったならば、自分の命など生きていても何の価値もないものだ、そのように思ったかもしれませんし、ヨブの妻が神を呪って死ぬのがマシでしょうと言ったときに、本当にそうだ、うまいこと言うものだと同意したかもしれません。しかしヨブにとってみれば、まことに辛く忌まわしい思い出、それがかえって神様の御業に用いられていく、神様の出来事であったことをヨブは知らされている。ヨブ記はそのような辛い出来事にも意味があるということを全体として伝えているんです。命を与え命を奪うということは、あくまでも作り主である神様ご自身だけが持っておられる特別な権限です。人間はこれに触れることができません。神様がお与えになったものを他の人たちが奪うことは許されていないんです。しかしです、そんなふうに命の事柄を考えてきますと、私たちは深く考え込まざるを得なくなるのではないかというふうにも思います。人間には命を自由にする権利がないのだとすれば、私たちが日ごとに見聞きしているこの世の中の出来事というのは一体どう考えたらいいんでしょうか。人が毎日どこかで殺されていく、戦争が起こってどのようにそれをとどめていいのか分からずにいる、そこで流される血、あるいはそこで失われていく命も神様の御心なんでしょうか。それとも殺人事件が起こったり戦争がずっと続くというのは神様の無力さを表している出来事なんでしょうか。私たちが生きるということに逆らう殺人、あるいは戦争が現実にあるということを考える上では、そもそもでは殺人というのがどこでどんなふうに始まっているのかということを聖書を聞きながら思い返すのがいいように思います。聖書の中でも殺人事件というのは起こるんです。そしてその一番最初に起こった殺人というのは創世記の4章のところで起こっています。最初の殺人は兄弟殺しでした。カインが自分の血を分けた弟のアベルを殺してしまいます。ちょうど民族的には大変に近しいはずの国同士が争い合って殺し合うみたいに、聖書の中で最初に語られている殺人も兄弟を殺すという出来事がそこに起こるんです。で、どんなふうにそれが語られているのか、創世記の3章のところで最初の人アダムとエバが神様の御心に従って生きるよりも自分の思いや考えを優先してしまって神様を抜きで生きる、そんなふうにして人間の罪の中に自分の人生を歩み出します。そしてその結果どうなったか、 最初神様に対し裏逃げを行っているだけと思っていたんですが、神様からなんでそんなことをしたのかと言われたときに、アダムはあなたが一緒にしてくれたあの女が私にこの木を食べるように木の実を食べるように仕向けたのだというふうに言って、人間同士の間にも亀裂が生じていきます。でそれが創世記の3章に起こっている人間が罪に落ちる堕罪と呼ばれる出来事ですが、実は兄弟殺しはその直後に起こっているんです。戦争も殺人も神様の御心において起こっていることではなくて、人間の勝手な思いから生じることです。神様はアベルの死を防げなかったんでしょうか。神様はカインに対して無力だったんでしょうか。カインがアベルを殺してしまったすぐ直後のところで、神様は直ちにカインに対して、お前の弟アベルはどこにいるのかと、そう尋ねになります。創世記の4章8節と9節をお聞きいたします。旧約聖書の5ページです。旧約聖書の5ページ下の段、創世記4章の8節9節をお聞きします。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか？カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか？カインがアベルを殺すことを神様が妨げなかった、アベルの死を防げなかったというのはそう言えるかもしれません。しかしそれは神様が無力であるということではありません。最初の人アダムとエバに罪を犯した、その出来事の時にも神様はその成り行きを黙って見守っておられました。それはどうしてか、人間に自由を与えて、そしてその人間がその自由を本当に神様のものとして生きる、あるいは本当に生きるべき人生を生きるように、自由に生きるように私たちに自由を与えてくださってるからなんです。もちろん神様は園の中央に善悪を知る木を植えずにです、決して人間が神様に背くことができないようにするということだってお出来になったに違いないんです。しかしわざわざあの木が植えられていたのは、神様に逆らう可能性があっても神様があの木からは取って食べてはいけない、そうおっしゃってくださる言葉を信じて、人間が自由に神様に従って生きる、そのような生き方を選び取ることをさせるためでした。カインもです。実はこの前のところで神様は警告をしておられるんです。どうして顔を地に伏せるのか、あなたが正しいのだったら顔を上げられるはずだ、しかしもし上げられないのだったら罪があなたを慕い求めている、あなたは気をつけてそれを収めなきゃいけないのだと神様はカインに語りかけてくださっています。しかしカインはアベルを殺してしまう、するとその直後にお前のアベル、弟アベルはどこにいるのか、そのように神様が尋ねられるんです。人間の血が流されるところでは必ずその出来事から発せられる叫びがあります。土の中から神様に向かって呼ばわる声が聞こえてきます。そして神様は殺人を犯し過ちを犯した人間に呼びかけられるんです。そしてそれは過ちを犯した殺人を犯した人間がどんなに出来事をごまかしてもやむことはありません。血を流した人は 自分が犯した過ちを神様の前に正直に認めて、罪を言い表して、悔い改めるまでずっとその罪を問われ続けながら生きていくことになります。神様はそんなふうに私たちに関わっておられるのです。私たちが生きよと命じられているのは、自分一人が都合よく、自分のにとって都合よく生きておればいいというのではありません。私たちそれぞれに与えられている強さや優しさを持って隣人と共に生きる、みんなで一緒に生きていくために私たちは生かされています。そしてそういうふうに生きることをこそ神様は望んでくださるんです。私たちが殺されてしまうことを神様はお望みにはならず、また私たちが犯した罪を悔い改めて本当に見舞いに生きるようになることをこそ神様は望んでおられます。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たち一人一人にあなたが命を与え、その命を生きるようにと招いてくださいます。私たちは愚かにも生きることは自分の思いを何でも押し通すことだとそのように考え、自分の思い通りにならないものに対して腹を立て、時にはそれを覗いてしまいたいという衝動にすら襲われる時があります。しかしあなたは私たちに与えてくださった命が自分の衝動に動かされ、またさまざまな破壊行為や隣人を傷つけるために用いるものではなくて、みんなで共に生きるようにその命を与えてくださっていることを聖書から語りかけられていることを思います。どうか私たちがあなたの御言葉に聞き、またそれに従って歩む幸いな歩みを続けていくことができますようにお導きください。周りに対して攻撃的になるだけでなく、私たちは時に自分に対してすら自分を許せなくなり手を下そうとしてしまう時があること思います。どうかそのような時にもあなたに顔を上げ、あなたの御言葉に慰められ勇気を与えられ、新しくされて生きるものとしてください。私たちがそれぞれに抱えている過ちと罪をあなたはすべてご存知ですから、それを見前に明るく照らし出し、そして私たちがもう一度あなたに愛されている子らとして生きていくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。どうかあなたの前に集い、あなたをたたえて生きる幸いな群れの一人一人として私たちを導き持ち運んでくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。